はい、2月20日木曜日10時になりました。木曜日人チャンプロのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
お願いします。本日の、お相手は、プレッシャーとかになんか迫られてるみたいです。ともきと
出会えてよかった荒垣慎吾。
はい、劇の音から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、プレッシャーとか、うん、ストレスを、うん、抱えてる人、うん、深層心理的に、うん、の人らしいんですよ。
誰？
僕が。ほうほう、夢占いで。
ほうほうほう。
あは、何見たの？
今週本当に何回かな、1週間のうちでもう 4,5 回ぐらい遅刻する夢見てます。
あ、
なんかあるの？近々大きいな。
いや、あさってライブあるぐらいだと思うんですけど。
じゃあそのライブに遅刻するっていうあれなの？
ライブではないんですけど、なんか何かしらの仕事に遅刻するとか。まあ、
夢占い的に遅刻の夢を見たっていうのは何かしらのプレッシャーに追われてるってことだよってことでしょ。
あんまりだから抱えすぎると、自暴自棄になる可能性があるので
怖
っ。それを軽減するためにリフレッシュしてくださいっていうのを書いてあります。
まあでも実生活で遅刻してるから大丈夫じゃない？
そうなんですよね。そうなんですよね。じゃないんですよ。
これがほら夢だけだったら、あ、あの人ストレスなのかなとか思うけど、うん、実生活でも遅刻してるから単純にまあ夢でもそう見てるだけじゃん。
なんすかね。
まあなんすかね。
だから何を抱えてるんだろうっていう、あんまりだから自覚がないから、そんなに抱えること今あるかな。
まあでもガナハベースのね、オープン時間が1時間早くなっただけでもだいぶあれじゃない？
1時間だいぶ変わります ね。今9時オープンになったんで、
だいぶ忙しくっていうかね、なんか
だいぶね、
だいぶね、
なんかもう働くスイッチってあるじゃない
です
か。
うんうん、ありますね。
多分それが入るこのカロリーというか、うん、そのストレスというかプレッシャーというか、うん、やっぱ気張るじゃないですか、
うん、
多分それが1時間って結構でかいんだろうなっていうのは。
ああ、それで積もり積もって
どう、
まあ、ちょっと疲れたりもするしね、1時間違うって、う
ん、終わる時間は一緒なんで前と。
あ、そうなんだ。
単純にだから働く時間が1時間増えたっていう。
これまたなんで9時からなんかやったの？
いや別にそんな、そのなんていうんですか、
働き方改革みたいな。
いや伸ばしてどうする。いや単純にだ、今までは僕とアイムさんと、うん、まあ、あとスタッフが2人ぐらいしかいなくての、うん、この、
まあ、傾向終わり、
そう傾向終わりになるから、僕ら傾向終わりだと9時過ぎちゃう、
うん、
だから10時にしか開けられんなっていうので最初スタートしたらしいんですけど、今はその9時ぐらいから動けるスタッフがあと2人ぐらい
出てきたから、じゃあ伸ばそうかみたいな。
そうですね。であとやっぱ未だに今もうガナベース5年目になるんですけど、
あ、もうこれ何なの？
僕らがその10時前にオープン準備をしてると、
うん、
ドアガチャガチャガチャってされてドンドンドンってされることがあるんですよ。
開いてないのか、
はい、いや10時からなんですよっていうのを言っても入ってくるっていう、いや今準備中でって言っても入ってくるって。
これ知ってる人？
あ、もう常連とかでも全然いますよ。もういいでしょっていう、もういるでしょぐらいの感じで、いやいやオープンは10時からなんですよみたいなのもありますし、
まあ、境目がね。
そうだ、まあ、だから、まあ、
来てくださるんだったら、そう、もう9時から開けちゃおうという。9
時に開けとけば来る人はいるんだっていうのにも。
でも結局それで8時過ぎからまた来るんだろうね。
もういます ね。
だって要は飲める時間が早くなったってことだから、お客さんからしたら。
まあね、そして帰る時間
が早くことはもっと早くから来て、いやもう8時から行ってみるんだったら飲ましてよみたいになるんじゃない？
でも二次会的には9時ぐらいがちょうどよかったりするかもしれないですね。
9時とか9時半ぐらいじゃないですか、大体。
二次間専門店か。
だから30分待つっていうとちょっと大変だけど、うん、来てたらまあいいぐらいだよねみたいな感じかもしれないですね。
だからこの準備中の時間に来る感覚ってどういうあれなんですかね。
あ、
僕がもう分からなくて、それが。
まあでもなんて、おうち感覚じゃないけど、
まあ相当、まあ、中がねアットホームなお店であるからね。
まあだから ね、いいよ別に座ってるだけだから準備していいよみたいな、なんか、うん、ほら、ね、親戚のおじちゃん、うん、おばちゃんとかでもいるさね、うんうんうんうん、なんか約束の時間より先に来てて、いやまだ準備終わってないよって言っても、うん、なんかええよ、なんかゆっくり準備しててって言うけど、いるから焦るじゃん、やっ
ぱり。そうそうそう。
だからまあそこのね、いよいよちょっとこの田舎的な感覚というか、うんうん、なんか
俺はでもね基本嫌なの、空海で働いてて、
はい、
10時半から普通にさ、俺普通に今のこの感覚と一緒なんだけど、はい、普通にまださ椅子とかも上がってる状態で入ってくる人いるさ。
あ、いますね。
俺あれ何なんかなって本当思うけ。
さすがに今はフードコートなんで逆に10時まで入れないんですよ。あの、うん、このポーズとか警備員さんが立ってたりとかして入れないんだけど、うんうん、前はその前のバイト先というか泉崎でやってた時は10でも椅子とかは上がってないからパッと見わかんないけど準備中の札入ってるけど普通にこう入ってきてあの食券買おうとしてて、うん、ちょっとこう従業員で顔チラッと見てえお客え何、うん、みたいな知ってる、うん、知らないみたいなですいませんまだちょっと準備中でみたいな。
そしたらすぐ帰る。
あ、一応なんか外で待っててくれます、うん、まあ、大体10分前とかでね来るから。
俺はこうなんか不思議なんだよね。なんかね、なんか俺は気持ち的に嫌なの。ちゃんと11時からやるために
まあまあまあ、うん、普通そうですよ。だって11時から働くようじゃないけど働いてはいるけど、うん、のための、
うん、準備がまだいっぱいあるわけだよ。
そうそうそう、
だ
から仕込みしたりとかあるじゃないですか、
うん、
そ
う
そ
う。だから俺はもうこの空気でわからんからみたいな。
まあでも難しいというか、
あとラストオーダーの時もそうなんだけど、
はい、
ラストオーダー取って俺なんか外の席全部上げるわけ先に、うん、中にお客さんがいても外から片付けるから、うん、それで普通に俺もうドアも半分ぐらい閉めるわけさ、
はいはいはい、
夜いたらね、あ、それでも入ってくる人いるわけ、看板も消しのに。
あ、でも見えて
不思議なんだよな、
本当に見えてないんだと思いますよ。
見えてないって何なの。
だから店員さんがいる、電気がついてる、あ、やってる、
中の電気がついてるイコールもうやってる。
やってる。
あー、なんか俺は。
だから言ったらだって。
いや、でも雰囲気で分かるよな。
いや、だから。
あれもう片付けてる雰囲気だな、みたいな。俺は絶対こんなん気づく人だし。
いや、でもほら、飲みに行ったらうちらだってギリギリまで帰んなかったりするじゃないですか。
あ、でも、話してて、まあ、それとはまた別だ。それはいる手からでしょ。
まあまあ、まあ。
帰ってくる時によってことね。
まあまあね。
入るかな。
あとはもう今結構夜遅くまでやってるのが当たり前みたいな感覚もちょっとあるじゃないですか。この時間に閉まるはずだがないだろうみたいな、
うんうんうん、
9時10時とかに閉まらないだろうっていう感覚はちょっとあるんじゃないですか。
ああ、なるほどね。
だからもう電気ついてる人いる、うん、とりあえず入ろうっていう感覚が大きいんですかね。うちに関して言えば外から一切見えないですからね。
あ、そうだよね。
オープンクローズの看板があって、うん、表にこのお店のロゴがある看板があるんですけど、はいはいはい、それも光るんですよ、
うん、
それを消してクローズにしてドアにかけてるにもかかわらずガチャって入ってきますからね。見ましたっていう。
だからまあワンチャンワンチャン
あるかなみたいな、
オッケーみたいな、あ、いいっすよ今日はって言ってくれるんじゃないかっていうのもあるんじゃないですか。
あ、どうなんでしょうね。
そうだからもうその感覚があるんだろうな、うんうん、だからそのまあ常連とかだったら、あ、もうこんな時間かっていう、うん、飲んでたから時間の感覚なくて来たけどとかだったらまだ分かる
ん
です
よ、うんうんうんうん、
いやそうなんですよ今日、しかももうそれで閉めちゃったんですよすいませんって言えるからいいんですけど、うんうん、初めて来るというか、うん、知らん人がガチャって開けてやってるっていう、いや、やってないですっていうのを2つも提示してると。
もうそうだよな、
電気消えてクローズにしてると。
いやもうね、
そう、だから、なんていうんですか、自分が、その、飯食いに行こうと思った時に、うん、こっち行ってみようかなと思って、普通に車で行くとか、で、駐車場に止める、うん、入り口を見て、うん、この看板まず探すんですよ。うん、
あ、はいはい。
営業中になってるのか、支度中なのかみたいな、はいはい。一生懸命準備中ですみたいな、大きい木札のやつとかもあるじゃないですか。
うんうんうん、
あれを見て入るから、あ、今の時間やってないんかいと思ってもう一回もう駐車場戻って車出してっていうのは別に自分は平気というか、うん、
食事の店は気にすると思う、うん、まあ、言ったらさっき言ったみたいにちょっとやっぱ9時10時とかで閉まるかなと思うけど、うん、飲み屋さんってあんまり行かないからもあるけど、
あ、飲み屋の場合はね、でも飲み屋居酒屋の場合はもっとさ、もう店員がさ、あの早めに閉める時もあるから、
あ、もう押し出す人とかいるよね。
だからもう別にそれはいいわけ。居酒屋に行った時はそうだったわけ、別に、あ、もうごめんなさい、もう終わりましたっていうのは言えるんだけど、なんかこのだから準備してるのを見て察してほしいんだよね。俺は一時のなんか嫌さ、
察してくださいって貼っとけば
一生懸命支度中じゃん、
一生懸命ね、
支度中。
いや、不思議だよ、ほんと不思議。最近多いんだよ、最近夜よく入るんだけど普通に入ってくるよね。なんでかなって思うね、
まあ、外国の人とかはね読めなかったりとか、
いや普通に日本の子で大体ね、若い男の子が、ね、
でもウェイのテンションだったらやっぱ分かんないじゃないですか。 酔っ払ってたりとか、空いてる空いてる行こうぜのテンションで来ちゃったら、多分もうじく、
まあ、ね、来てくれるのは嬉しいことだからね。そんなあんま文句言っちゃダメなんだけど。
うありがたいけど、だから、そこ気にしないのかなっていう、その感覚がだからどう。
まあでもこれはだから飲食店やってるとかやってないとかのあれじゃないですか。
うん、で、俺はだ、基本、うん、あの、初めて行く場所とかはもうすでにネットで見るわけ、時間を。
あ、はいはいはい、はい。
見る。
だからもう、で、10分前だったらあんまり行かんわけも。
うん、
なんかゆっくりできないだろうなみたいな、要は向こうからのプレッシャーがあるさ、片付けますよみたいな、であの中で食いたくないから行かないわけ。
あ、
まあでもたまにだから、そのふと思ったとか、うん、店の外の感じ見て、うんうん、あ、美味しそうだなと思って、
はいはい、
行こうかなって思うけど、うん、まずその営業時間を調べてない俺が悪いって思っちゃうから、はいはいはいはい、パッて行こうと思って行ったら準備中とかだったら、うん、別に入らないし、
うん、
その場で調べるし、あ、何時までだったんだとか、はいはい、何時からなんだって見て、うん、この時間に来た俺が悪いなと思って僕はに逃げるように立ち去るんですけど。
でも結構食事難民の人もいるじゃないですか、周りが全部閉まってて、やっとここにたどり着いたじゃないですけど。
安心な、なんで24時間でやってるとこいっぱいあるよ。
いやでも
僕はだからそのパターンになった時でも、自分がそのちゃんと予約もしてなかったし、
うん、
把握してなかったとかで結局来れてないから。
そうそう、でもそれは事前に調べる手段があったりとかさ、
うん、
でもやっぱどうする、みんなでどうする、もう一軒どっか行きたいねとか、お腹空いたから締めでご飯食べたいねってなった時に、
僕はその視点からもうネットで調べ出します。
周りがどうね、でもちょっと歩いたらなんかあるんじゃんって言って歩いて、結構あの辺って閉まるの早かったりするじゃないですか、新都心とかって、
はい、そうだから、それを言うやつ。、うん、そいつの感覚が俺が分からんから教えてほしいというか、
分かる、あの歩いたらなんかあるでしょ、
そう、なんかあるでしょ、
これ嫌なの。
そこがもう終わるかもしれない、時間調べてみよう、じゃあそことか、
うん、
ってならないのかなって思うから、
僕は全然思うな。
次どうするってなった時点で、うん、行く人が何人かいる、じゃあ次行こうよってなった時点で、うん、どこ行くかまず調べろよと、うん、って思うんですよ。
あ、
でも女性は多いかもな、なんかあるはずねみたいなね。
私は女性多いんじゃない、変な話ついていくから飲まないから分からないさ、店とか、うん、この場所とか、別にぶっちゃけ2時間行かなくてもいい人だから、
うん、
そのテンションじゃなかったら、で大体もう2時間行くぞってなったら、一緒に行ってる人がもう決めてくれたりとか、だいたいその辺ちょっと詳しかったりするから、うん、あ、じゃああの辺歩いたらなんかあるかもねみたいな感じの時はもうただひたすらついてる。
あ、なるほどね。
だその代わりになつの、さっきのその迷惑かけないじゃないけど、うん、は見てますよ。いや、すいません、すいません、空いてなかったらすいません、
迷惑、まあ、帰りますみたいな。迷惑したらだけどな。
あれはあるよ。
あとこれも怒られるんだけど、あの超暇な時に、
はいはい、
ね。超暇な時に、これ店舗飲食であるあるだと思うんだけど、
はいはい、
超暇な時に、もうラスト10分ぐらい前に、電話でね、うん、今から行けますかと、
あ、はいはいはい、
連絡があるのが一番もう困るわけ。
ああ
、今から一応行けるっちゃ行けるんだけど、10時に一応終わりますよとは言うんだけど、
あ、
もうすぐ行きますっていうのは、俺の中で、いや、何名来るばみたいなのがあるわけ。要は結局これで、掃除がまた伸びるわけ
さ。あ、だから、
終わる時間というかね、こ
っち、まあ本当に9時半でも、全部ガスも電気も、火も落とせるけど、
うん、
その10分後に来るお客さんのためにまたつけなきゃいけないからってことですよね。
ラストオーダーってないですか、その
ラストオーダー一応10時なわけ。
そので、終わりの時間は
終わりの時間も10時にラストして、あとはもうあれ、もうお客さんが帰って片付け終わったら終わりって感じです、うん、
ああなるほどね、
うん、だからお客さんがもし食べてたら別に返すことはしないわけ、
はい、
うん、まあ食べてゆっくり食べてくださいみたいなね、うん、そんなのはあるんですけどね。
はい。だうちも、だから4時半にラストオーダー取るんですよ。
はいはいはい。
で、5時に閉店なんですよ。だから30分クールダウンの時間があるんですよ。
うんうんうん。
ただ、だからその4時半過ぎに来るとかは全然あるんですよ。
入れる？
で、その4時半の10分前に来たとしても、
うん、
もうあと10分でうちはラストオーダー取って閉店しますよっていうのは全部言います、最初に。
まあまあまあ、それはラストオーダーは伝えるよ。
そう。
うん、
だからそれ以降は頼めなくなるし、もうその時点で会計もらってお返ししますっていう、ま
あ、飲み放題とかやる、ね、お店だからね、お酒の場だからね。
でだからその表にね、何時までとかっていう提示がない分、
うん、
最初に入店する前にはこっちはちゃんと伝えるっていう、この、うんうん、あれがないように、うんうんうん、
まあまあね、なんか聞いてないようがないように、
がないように、
聞いてないよ、
全部。
でも食事の店ってね、もう本当に食べたらすぐ出ますからみたいな感覚ではありますよね、
うん、だけどその時間がこっちからしたらちょっとあれなんだ、ロスになるんだ。俺がもし経営者だとしたら入れない。俺
はね、もっと前の時間の、
そうそうそうそう、もう
ラストオーダーの時間にして、
うんうん、
もうこの時間で終わりましたで、
そうそう、
で別に電話口で僕が、
うん、
あのすみません今から行けますみたいな、
うんうんうん、
あ、すいません、あのちょっとラストオーダー終わってしまいましてって言われたら別に嫌な気しないし、うんうん、あ、そうだったんですね、すいません。
でも提示し時間は明記してるわけでしょ。この 10時ラストオーダーですって言って、うん、9時50分にすいません今から行っていいですか。そうそう、だから
別にいいんだよ。
そうだから提示してるから、ね、う
ん、お客さんは何も間違ってないでしょ。
そう、間違ってない。
私一応
間違ってはないんだけど、
この飲食とかやってる時に一番言うのは、うん、ラストオーダーのお客さんに対してえって言ったら死に怒るよ。
え、
だからラストオーダー入るじゃないですか。もう後ろちょっと片付け始めてて、はい、片付けたところのオーダーが入ったりするじゃないですか。
はいはいはいはい、あの揚げ場とかね。
そう、言う時にお客さん目の前にいるのに後ろから、うん、みたいな聞こえたりとか、なんか前も、まあ、ちょっと居酒屋兼みたいなところで勤めてたから、はい、あの時も結構ラストオーダー直前に二次会帰りじゃないけど10名ぐらいとかで来たり団体の、
はいはいはいはい、
の時にアルバイトの子がみたいな、うん、ちょっと待ってください、あからさまに嫌な顔する、
う
ん、
はい、
いや早く帰りたいのにとか、なんか湿ったいのにって顔した時はもう裏呼び出してマジで説教します。
あ、それは良くないですね。それは
お客さん目の前にいるのにえとか言うっつって、
ああいいね、
ラストオーダーまだだよっつって、うん、営業時間こっちでやってんだからえとか言うなっつって、
そしてなんて言うの、
なんかすいませんっつってもうすぐ作らせるけど。
それはその子のバイトの子、
そうそうそう、だからなんかね、分かるよ、気持ちは分かるけど、
前だったらあいいですよ、ただこのもう10分後にラストオーダーになるから、うん、そんな時間ないですけど大丈夫ですかってこっちから逆に投げるというか、
うんうん、こう面白いね、沖縄人来るのはさ、うちのタイムなのに返すときはね、ここにきっちりしますかね。
これはでもあれだよ、2人はお酒飲んだら言えないよ。
まあな、
お酒飲んだ
らだからもう帰るよっつって、はい、打ち上げとかでもうラストオーダー終わりました、うん、でもうお店も閉店の時間だから帰るよっつって、大体残るの2人でしょ。
いやそんな、
いやいやそんなことない。俺すぐ動きますよ。
俺もすぐ出るよ。
あ、もうお店終わりなんだって。
出ない出ない出ない。
そうか、終わりか。じゃあちょっと片付けてから出ようか。
いやそんな、
俺テーブルまで片付けるタイプの人間だから。
そんないい子じゃない。
あ、テーブル片付けない人いるよね、これ前も話したけど、
はい、
あれもちょっと嫌だよね。
いやでもあれ片付け方下手な人がいるから、ちょっとなんか経験者じゃない人はそのまんまにしといてほしい。
あ、そうなの？
どっちでもいい。これとこれ重ねちゃダメだよみたいな。
それはわかるけど、
このソースの上にこの皿乗せたら洗うのめんどくさいんだよみたいな。
なるほどね。
コップと皿は一緒はダメなんだよとか。
とか皿の中になんか
でもさ、ティッシュとかさ、お箸の袋とかさ、お箸をちゃんとまとめてほしいよな。
あそこはまとめてたら楽だけど、たまにグラスの中にティッシュとかお箸の袋とか詰める人い
るじゃないですか。お箸立てて入れてるのか、うん、グラスに。
あれダメなんだよ。
まあ良かれと思ってやってるから
ね。いやもうだからこっちとしては何も言わないし。
そうそうそう、ありがとうなんだけど、うん、慣れてない人はやらないでって思う。
俺まず見た瞬間に、あ、大丈夫ですよそのままでって、もうすぐ止めます。
あ、もうすぐ止めろ。
もうその
あんま何も触らないでください。
同業者の方でも、うん、でもあ、いい大丈夫大丈夫っつって、
うん、できます。
あ、うん、まあ基本はやんなくていいだからね。
そうそう、基本は
そうそう、基本はやんなくていいんだけど、
そうだ、ね、
う
ん、やんなくていいんだよ。
そうそうそう、やってくださるんだったら慣れてる人にやってほしいっていうかな。
うん、そうだ、自分出る時もあんまりもう自分が使った分ぐらいはパパパって揃えますけど、
一番、
うん、全部をやるまでやったら店員さんが気使ってしまうっていうのは自分でも分かるから逆にやらないです。
一番でもこれをやるなって思うのは、うん、もう最近は多分減ったけど、
はい、
皿を吸い殻代わりにする人、あ、やん、灰皿代わりにする人
いるの？
未だに。
いや今飲食なんつの店が禁煙だから禁煙の方が多いじゃないですか。
昔いたってことですか？
昔のバイトとか、
やだな、
社会
お皿に、
やっぱ飲酒なんつの宴会とかでこの灰皿の数が足りなかったりとか、
いや鳥皿を灰皿と思って、
そうそう、うん、
いやそれでもさ、
この箸入れの横に置いてある鳥皿にやっちゃうとかはなんか見たことある気は
します。みんな席移動してタバコ吸いながらなんか喋ってたりするとそこにあるものでやったりとかして、
いやもうさすがにそれ
はね、最近は多分でも見ないと思う。お店自体が禁煙だったり喫煙だったりするから、
同じ吸う人からしたらそれはちょっと一番ダメだな、お皿って
あれやられたらもう、うん、マジギレス、片付けながらマジギレスね。
でもたまにあるよな、受け皿がさ、はい、灰皿に見える時とか、灰皿だと思ってたら、やらないけど、灰皿だと思ったら受け皿みたいな時あるよね。
そう、なんか箸置きと、うん、この調味料とか入ってるテーブルの隅に置いてあるセットがあるじゃないですか。あれの横に、鳥皿っぽいやつと、うん、もう一個鳥皿っぽいやつがある。
そう。
あ、これは2種類の鳥皿を置いてるのか、うん、どっちかは灰皿なのかなとか。
いや、思う時あるよ。
他のところの、箸のこの左側のポジションには普通の灰皿を置いてると。うん、こっちには2つ皿があるぞ。これ何ってなる時があるぞ、うん。そういう時は一応店員さん呼んで、灰皿って、 ってありますっていうのを一応聞いて、あ、これ灰皿ですって言ったら、あ、ここはえってなる。
あんまりおしゃれすぎない方がいいんだよね。
そうだから、なんていうんですか、あ
の銀のもうなんかカランカランカランってなる。
あのちゃんとこの溝が、
そうそう、溝があったら、
タバコ置きの溝がついてるやつじゃないと、うん、ちょっとこれを灰、なんかなんていうんですか、焼き物というか、
わかります、わかる、わかる、
ちっちゃい小皿みたいな焼き物を灰皿として、
醤油差しのちょっと深いやつみたいなね、
は
い、
あれにもちょこっとこのなんていうんですか、縁にも溝作ってあるようなやつだけど、うん、でも焼き物だったらちょっと鳥皿の可能性もあるしっていうのは一個迷うときありますよね。
まあ飲食店に勤める3人だからあるですね。
まあね、だから飲食店だからっていう感覚でいるこの意識も変えていってほしいですけどね、世の中的には。
まあお客様は神様じゃない
よ、ね、働き方改革って言ってますからね。はい、はい、まあそんなこんなで、飲食店あるあるを言ってると、
うん、
やってました、あっという間に時間にな
りました。飲食店ラジオ、
飲食店ラジオです。
とんこつしゅうさん、飲食店ラジオ、
メール、ツイキャスト、まだまだ募集しております。ツイキャストも今日いっぱいいらっしゃっていただいてますのでね、うん、この後紹介していきたいと思います。メールもお待ちしております。メールアドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルー宛てと書いて、メールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、2月20日木曜日10時22分になりました。木曜日ジンジャンプレットリマ
ッシュ、はい、
ますよ。ツイキャスもたくさんいらっしゃってます、ありがとうございます。お笑いカレー大好きわらばあさん、秋山さんに、ともきさんに、荒角さん、こんにちは。
こんにちは。
今週もよろしくお願いします。今日は暖かいですねということで、キューグ司会者のりさん、こんにちは、初見です。あれ、荒角さんがいる、
いるいる、
秋山さんお風呂入ってこねと、いってらっしゃい。まあ、準備中、まあ、お笑いカレー大好きわらばさんが準備中なのに待ってとか、空気読んでとか、とんこつしゅうさんいらっしゃってます。初見です。
嘘つけ。
お久しぶりです。
ツイキャス、お久しぶりですね。
だいぶお久しぶり
ですね。武蔵さんいらっしゃってますね。ともきさん、ひとみさん、しあさん、こんにちは。ひとみさん、メガネ似合ってて素敵です。ありがとうございます。
今日ヒートのね、眉毛がね、わかる？ちょっと太いんだよ。
え？
じゃあ、いつもより。眉毛だけちゃんと描いてる。
こうやったら、あの、目ちっちゃくなるタイプの。
うん。あ、どっちだろう。
なるなるなる。
多分お前、これはメガネ、あれだな。
じゃあ、めっちゃさ、あれ、度が強いから、こそそう、これ、ほんとのあれだから。
カメラに向けていく。ほらほらほら、目ちっちゃくなるタイプの。
あ気持ち悪い。やってて気持ち悪い。かける？めっちゃ度強い。
かけるって一応、俺、コンタクト、うわー、強ー！コンタクトしてはいるけど。
何度？
わかんないです。私、裸眼で 0.02 とか
し
かないです。
え、こんなきついのかけてんの、うん、見えんけど。
私、気分悪い。今、本当にシアンさんの顔見えないもん。
え、
俺も見えないと思います、外したら。
なんでみんなこんなに目が悪いのか。
FM 那覇書き初め、
はい、
ってあるじゃないですか。はい、今、何って書いてあるか分かるから読めるけど、目普通にしてたら読めない。
ああ、分かる。
めっちゃ
あっちの。ガラスの向こうにあるのぼりも見えないんじゃないですか。
見えない見えない、なんて書いてあるか全然わかんない、
満腹満足食べ放題って書いてあります。
なんならこれが読めないからね。
あ、もうこのガラスに貼ってある、
今観覧を外でっていう注意書きが見えない、
は
い、
なんかさ本当にさ目が悪いって本当大変だな。
これねだから大人になってから、
うん、大人になってから目悪くなった
の。いや子供の頃にやっぱり暗いとこで
ゲームしてた、
ゲームしないとか、うん、まあ、本読まない、漫画読まないとか、うん、目悪くなるよと、うん、目悪くなったら大変だよって当時言われてたのがなわけねえじゃんってなんか勝手に知らんからね思ってて、結果目悪くなったんですよ。大人になってこんな見えないのマジでなんでこんな見えないばって後悔しますからね。今からのまだ視力がいい人たちにマジで言いたい、
本当に本当に。
だからこのなんていうんですか、こうしたらこうなるよと、
大人が言うね、
大人が怒るときとか注意するときのその言葉って絶対言葉足らずじゃないですか。
まあ言葉足らずというか、まあね、もう分かった手で言ってるからね、まあ、
そう、こっちは分かった手、
原因と結果しか言わないからね、
うん、そう、あんたこうなるよ、こうなったらどうなるよっていう、うん、その辛さの実害もちゃんと教え込んでほしいというか。
いやでも教えたとしてもやっぱり、
その感覚が、ね、その感覚がない人って分からんから、どんなに言われても俺が間違ってないって思ってたら多分そいつは間違ってることしてないって思いがちなんです。
でもね、一度はね、これ結果こうなるよっていうの教えられてんだよ。それこそ、うん、あの学校でさ、夜のうちに準備しれっつったのにって言ってさ、朝からさ、体育着がないって探す子いるでしょ、水着がないっつって、
そう、バタバタする、
バタバタする、だから
昨日こうなった時に、うん、こうなった時にだからこう言ったでしょってその時に怒るじゃないですか、うん、それをだから事前に言うと、う
ん、でもでもそれで、うん、なんつうの、ちゃんと、うん、あ、反省してやらんこうと、ちゃんと前の日に確認しようっていう子もいるし、はい、ほら言ったでしょって言って、いやでも次の日は明日の朝早く起きれば済むことだからつって、また起きれなくって、うん、同じこと繰り返す子もいるでしょ。パタパタ遊んでな。だそれはもう別にもうその子のあれだよ。
いやで、その子がだから大人になった時のこの後悔というか、
うん、ほらお母さんから来てるよ、
はい、
言っても聞かんやろ
そう、だから言っても聞かんけど、実害を最初でちゃんと伝えとかないと、うん、
いや言ってるはずよ、目悪くなったらこうやってメガネしてみたいな。私小さい頃から目悪かったから、うん、あんまり記憶、目が良かった時の記憶がないわけよ、この視界というか、小学、幼稚園の頃からメガネかけなさいって言われてて。
なんで？
目が悪かったから、視力が低かったから。で、
もともと
生まれつきだじゃん、本当に
先天的、
いや、遺伝とかなのか、障害とかではないですけど。で、小学校4年生ぐらいにもう限界、本当に見えなくって、黒板の字とかもから、もうメガネ作ろうねって言って作ってから、もうずっとそっからだから、
ずっとメガネ、メガネと共に歩んできた、
メガネと共に歩んできた。
いやだから、そのメガネをかけないといけなくなるよ、そこに何が悪いことがあるのってしか俺は思わなかったんです。メガネを作る費用がかかると、
知りたかったんだ。で
これがないとこうなるっていうことすらも、もう頭にまずないから
あの時の友紀少年は
少年は知らない、むしろメガネかけてってちょっと思ってたぐらいの、
うん、ああちょっとかっこいい、人と違うみたいな、
人と違う、まあなんか思ってたと、うん、だから別に悪くなってもいいしぐらいの感じでいたんですよ、うん、ただだから目が悪くなる、メガネをかける、うん、これのコストとか、うん、これがない時の辛さとかが今になってすごいショックだと、うん、後悔してると。だから俺が悪い部分もあるけど、ただその目悪くなるどうこうじゃなくて、実害をちゃんと言ってあげるっていうのももう教育かなって俺ちょっと思ってるとこがあって。ああ
教育でもどうなんでしょうね、そこまで言う人ってそんいないからね、大体一回聞いたら分かるからね、
だからその
言われたら
どうせ聞かないでしょっていう、さっき追加する
。だって待って、変な話だってさ、貯金しなかったら将来困るよっつって貯金してる？
してないです。
でしょ？
はい。いやだから将来困るよ、将来困るよが大幅すぎるじゃないですか。
じゃあ今からもう、
もう今のうちに、そう、今のうちに全てを言って。例えば、だからその時の子供に言うんだったら、例えばあなた今ゲーム欲しいって言ってるけど、貯金してないからお金ないか買えないよね。で、あなたが目悪くなってメガネ作るのにそこにお金かかってるんだよと。したらゲームを買うお金に当てれないよね、あなたがメガネをかけることなければゲーム買えたかもしれないんだよとかっていう、その人に対、その子に対しての、その年に対しての、これの代わりにこうしたらいいんじゃないとかっていうやり方にしたら、意識も変わる、その人が好きなものに変換して言う。え、これ俺なんか間違ってること言ってる？
間違ってはないけど、もうなんかトモキが何を言ってんのかなみたいな。
え、これは俺ちょっと、
いや
不快だな。
いや、こんだけさ、
分かるよ、
言いたいのは
分かるんだけど、
あなただけだよ多分こんなに。なあ、そうだって一回言われたらさ、まあそうですかと素直にね。
多分でもほら、うん、あの自分もそうだけど、暗いとこで漫画読んでたら目悪くなるよって、メガネかけなきゃいけなくなるよとかも言われてるわけ。でも自分でお金出してないさ、ちっちゃい頃って。
そうそう、だから分からないじゃないですか、う
ん、でそれを例えばメガネ1個かけるのに何万かかるんだよとか言われても、うん、働いてないから、今度は、うん、体感でよ、
だからその子が持ってるものとかで例えてあげる。そのゲームももうじゃなくなるぜと。
もしかしたらさ、怖いやつだったらいいと思う。俺なんかはそのちっちゃい頃は、例えば何、夜からね、口笛を吹いたら蛇が出るよとかさ、
お化け出るよとか、
お化け出るよ、あんなのあったら怖いのが、
はい、
俺なんかそれで育ってたから、あ、怖いの嫌だからっつって聞いてたかもしれない、
はい、あでもそれはあります
よ。そういう実害の方がいいかもしれないじゃん。
大城くまさんから、そうそうそう、目が悪くても何とも思わないけど、緊急時や災害時に眼鏡なくしたらどうしようと心配はしますねと。
ああそのだからリスクも怖い。
友達はこれでレーシック受けましたよ。やっぱなんかの朝起きて眼鏡がないってなった時に、はい、災害もし寝てる時に災害が起きてダッシュで逃げなきゃいけない時にこの眼鏡を探してる暇もないじゃないですか。
そう
で、避難先で眼鏡目が悪いまま過ごせないからって言ってそのもうレーシック受けて裸眼でいけるようにして。
大変だな本当に。では俺 目悪くないからさ本当に目見えない人って大変だな。
大事にした方がいい。大事にした方がいいです
よ。一番年上が言われて
その視力大事にしてください。
わかりました。
ちなみにあの目がいい人はなんかほら老眼が早いみたいな言うじゃないですか。あ、はいはい、1個は単純に目が悪い人は今さら老眼来ても何も気づかんから、
うん、
あーなるほどね。
気づかないと思う。もそもそも見えないから。
そもそも見えないのに
前よりはちょっとは一応悪くなってる。
まあでもなんかこの乱視で多分目悪くなってるんですよ、うん、今目悪くなってる人って。ただ乱視とこの老眼のねやつはまた違うからそれが組み合わさった時は多分大変になるんだろうなっても思いますし。
あ大変になるだろうな。
食べる人
はい
もう無理やり方向転換。
あの、はい、おかえりなさい、言ってたんですよね。
飛んで、なんだっけ、飛んで埼玉に飛んできました、
はい、
そして帰ってきました。
どうでした埼玉は。相変わらずあれでした。
相変わらず田舎でしたね。
田舎でした。
はい、
なんかフェイスブックに写真上げてたばあちゃんと。
そうそうそうそう、
デートして。
そう本当はお父さんとお母さんと出かける予定だったんだけど姪っ子がちょっと具合悪くなっちゃって、
あらそう、
あの面倒見ないといけないって言って、でおばあちゃんと会う予定だったんですよ。おばあちゃん地元で長瀞が、それもうなんか野菜を下ろしてるとこだからだ行くよっつって、もうそのままもう連れてかれ、なんか駐車場じゃないところに車を止め、いいのここでって言ったら大丈夫大丈夫お得意様だからって言って、なんかもう誰彼構わずになんか今日は寒いねって言って、
いいな、
案内され、
いやそういうのいいね、誰彼構わず挨拶できる。
もう挨拶というか
こういう雰囲気もう間違いそう。
でなんかお団子そこでちょっと有名になってテレビでも取り上げられたお団子があるって言って、ああでそこで結構でかいんですよ。普通のこのなんていうんですか大きさじゃなくて、それの 1個が 1.5 倍ぐらいある、
ほぼいちご大福ぐらいの大きさ、
うんぐらい、
へ
のが3つついてるやつをまず食べ、
みたらしい、
そうそうみたらし、みたらしかな、ちょっと味噌が入ってる
味噌、
うん、あと群馬の人は分かると思うんだけど焼きまんじゅうのお団子版みたいな、味噌と砂糖を溶いて、焼いたやつ、
うん、
でそれを食べ、で、まあ、長瀞の街歩きながらなんかちょっと煮豆とかそういうなんかあーとかなんだっけ、あ違う味噌ポテト、
味噌ポテト、
そうじゃがいもを天ぷら粉につけて揚げたやつにさっき その味噌と砂糖を、なんか秩父とかあっちの方が味噌文化なんですよ、
味噌と砂糖。それはお惣菜なんですか、おやつなんですか。
おやつかな、こっちの天ぷらみたいな感覚、
味噌がおやつか、
おいしい、
おいしい、私はめっちゃ好きなんですよ、それが食べたくて行きたいって言って、で
古風だね、
帰りにっていうかおばあちゃんがそれ、おばあちゃん野菜作ってるからでそれをおろしてるんだけど、なんか手打ちうどんのところがあるから行こうっつって行ってうどん食べて、
ばあちゃんよく食うな、
で帰りにかき氷食べるかって言われて、さこんな寒いのにしかもめっちゃお腹いっぱいだからもういいよ食べきれないよって言って、いいよいいよって言ったんだけど、そのまま何も言わずにそのままそのお店の駐車場に入って、ちょっと有名なんです、結構全国的に有名な、なんだっけな、
秩父の
山の奥の方、山のところに氷張って、天然水の天然水をこう溜めて冬の寒さで凍らして、でそれを切ってかき氷にするんですよ、だから頭がキーンってならない、
すご
っていうのがあって、まあ、確かにそれは知ってた、有名なのは知ってたんだけど、でそこのお店入って、でおばあちゃん半分食べるからって言ったら、もう本当になん日本昔話みたいな山盛りのかき氷が来て、
なんとなくイメージはつきますよ。
でそれを分けようとしたら、おばあちゃん3口ぐらいでいいやって言われて、
はいはいはい、
うちのお母さんと親子だなと思って、
はい、
おばあちゃん、本当のおばあちゃん、
本当のおばあちゃん、お母さんのお母さんお母さんも半分ずつにしようって言って2つで頼んで4分の5を私に渡すっていう、
はいはいはい、
母親
だから、だからお前でっかくなったの、
これは親というかもうそれはあります、もう
受け継がれてるよね、うん、でもだからもう最後の方になったら、あれ珍しい最後の方になったらもうあれよ、もう溶かしてから、
うん、
もう飲む
ちなみにおばあちゃん名前なんていうの。
おばあちゃんひさこ
ひさこ、うん、あらいい名前じゃないですか。
おばあちゃん、しんやさんと同じぐらいかもな、身長。
高いな。
結構でかい。
おばあちゃん。
なんで、なんで、
何の、何のちょっといいっすか。
え、まさかネタ合わせしに来たわけじゃないよね。
何のちょっといいっすか。
ひびちゃん、ひびちゃん来てます。
金曜日のね。
明日でしょ。
明日、今日かなと思って来たんですけど。違った
やし。
絶対明日でしょ。
2マイクちょっと上げてもらっていいですか。
上げたけどカメラが行ってない。
ちょっと焼き鳥、
焼き鳥を差し入れを。
ありがとうございます。いや、そろそうでしょ、だって。
あら、
焼き鳥ぐらいは。
あら、美味しそうな、
うん、焼き鳥ぐらいは。そう、感覚であんまり来る人いないけど。
美味しそうな、美味しそうな焼き鳥の。
今日なんで来たか分かります、俺。
なんで来たか全然分かんないです。
分かんないですか。はい、明日ライブじゃないですか。
明日、明後日か。
明後日か。明後日か。はい、そうかそうか。で、僕がトップバッターなんですよ。
はい、はい。
で、ともちゃんが2番手なんですよね。
そうですね、2番手ですね。う
ん、で、トモちゃん借りたかったけど、はい、1番手と2番手じゃちょっとトモちゃんの負担が大きいなということで、
はい、
ネタ見せとリハーサルだけ、はい、トモちゃん借りてお願いねと、
はい、そうですね、
本番誰か他の人借りるわ。
はい、本番の人とリハやらんの。
そうそうそうそう
そうです。
もうトモちゃんがいいから
ということで、本当はね。
だけど、いろいろ考えたんですよ、僕も、
はい、
考えた結果、うん、やっぱ本番もトモちゃんがいいなということで。ちょっと直談判ですよね。
それラジオ中に。
そうそうそうそうそうそう、どうかな。で、熱いうちにね。とりあえずね。
そのための焼き鳥。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
千円分ね。初めてのパターンですね。
千円分ね。隣の隣の焼き鳥屋さん。焼くのが遅いでおなじみの。
じゃあ結構前の時間から
行って。そうそうそうそう。15分ぐらい経ってね。いろいろ考えたんですよ。
はい。
なんか生姜いいかなとかね。
そう、事前にね。
うん。
今月の頭ぐらいから。
そうそうそう。
ネタを一緒にやろうって話があって。ただ、先月のライブの結果がそう。出て、先月もチャイミさん僕の順番で
サバ
タッとしたんです
よ。ちょっと負担がね。
そうで、今月も多分順位的に順番はこうなるから、じゃあネタ見せとリハはお願いねとは聞いてたので。
そうそうそうそう、
安心しきってたもん。
いや、考えたんですよ、俺も。
はい、
ことぶきがいいかなとか。
はいはい、
あ、純選手にちょっと頼んだら面白いんじゃないか。でもちょっとキャラ変わるな、誰がいいかな。ともちゃん、ともちゃんってなって、ともちゃんがいたってなって、
それを
結局戻ってきたん
で。そうそうそう、一周して。なんでね、
答えはね、もた食べてからじゃね。
食べてからね。
一旦食べてからですから。すごい美味しそうだね。
食べてください。はい、
これも食べたら断れないやつでしょ。
そうね。
ベーコンのね、うずらベーコンがありますけど、ね、いただきますね。
はい、はい、どうですか。
わ、あったかい。
あったかいでしょ。
美味しい。
もう出来たてですから。
出来たての。
焼くのが遅いでおなじみですけども、火力が弱いでおなじみですけども。
なんでマイナスだ。
味は確かですからね、本当に。
はい。めちゃくちゃ美味しい。
以上です。
まあ、返事はあの、ね、どうなるかライブで。、
まあ、食べて食べてっていうことでね、まあ、せっかくいただいたんでみんなで食べましょうよってやつですけど、ね、
なるほど。なるほどですな。直談判に来たということですね。
別にね、今じゃなくてもいいんですけど。
そうですよね。
だから今からリハなんですよ、ラジオ終わってね。
あ
さってライブだから。
リハやってやっぱりともちゃんがいいから、ともちゃんやろうでいいじゃん。
そう。初めてのパターンだから、わざわざラジオに来るって。あ、それでいいよって言ったら、聞いた聞いた。あ、いろいろ考えたんですよってまた言う。
結果ね、
結果ね、
結果ありがとうございます。
ありがとうございます。
でも逆にありがたいですね、うん、事前に伝えに来てくれるという。
そうだね、筋は通してますから、ね、
さっき俺が言ったやつと一緒ですよ。事前にね、予約してなかったとか、
うん、はい、ということでお土産で、
はい、お土産もいただけるタイミングでね。はい、
はい、書き終わったね。
なんだっけ、そう、長太郎行って、
北関東限定ですよね。
北関東限定の、
もう、あの、飛んで埼玉より私は群馬育ちなので、うん、はい、北関東限定の柿の種。
味を教えてください。4種類、
梅しそ味と焼きネギ風味と馬チーズ味と餃子風味。
おお、
馬チーズ絶対美味しいやつ。
これでも別にね、
もう馬って言ってますもんね。
1種類ずつ揚げられるから。
あ、本当に
全種類それぞれ、
全種類それぞれ、はい、
じゃあ僕が一番気になった馬チーズをちょっと開けます。
全然北関東関係なさそうなやつ。
じゃあ俺、いや、だって北関東っつったら宇都宮の餃子とか、
多分ね、餃子だよね。
焼きネギもですよね。
焼きネギは多分群馬、チーズはどこなんだろうな。
俺焼きネギにしようかな。
ちょっと一番多分あれだよね、チーズ美味しそうだな。
だってこの裏のパッケージだけ見たら分かります。もらった小分けにされてるわさびですよね、色。
ああ、なるほどね。
焼きネギって、
あ、めっちゃ美味しい。
チーズ、
うん、あ、いいですね、こういうお土産。
いただきますね、
うん、でもやっぱこういうの増えてきましたね、なんかちょっとおしゃれというか。前はもっとなんかおせんべいとかが多かったですけど、
うんうん、
こういうバカウケとかなんか。あ、うま
っ、うまい。
あ、うま、チーズうま、
うん、うまい、
うん、食べる、あるけど、
うまチーズはうまチーズだけど、
2人うまチーズ開けたんですか。
焼き肉と餃子は風味になってるんだね。
じゃあすごい単純に食べたかった、うん、うまチーズを。
いやそれをだから開けたかもらえばよかった。
ありがとうございます。
はい。の一日目は
せっかくなんで。
あ、うまい。
あっち行ってきた。
これ何ですか。
聞いてないねその話。
あ、美味しい初。
うん。あのジブリの森美術館行ってきて。
はいはい、は
い。初めて。
うん。
あれ前の月の10日に予約制なんでしょうか完全。
え？
で売り切れちゃうとこの2時間ずつで何組っていうのが決まってて。入場制限みたいな感じで。で
じゃあ1日100名までしか入れないみたいな
感じとか そんな感じ、まあ、何名かは分かんないですけど100名以上は入れると思うんですけど、うん、何名かは分かんないけど売り切れちゃうともうその日入れないんですよその日その時間は。でもうずっとだから行けなかった行かなかった行けなかった行かなかったんだけど、うん、もう行きたいと思って去年沖縄で美術館やってたんで、
うんうんうん、
でもその熱でジブリ熱冷めずでもう行こうって言って行って3時間ぐらいいたかな。
やっぱり楽しい
楽しい。もう全然それでも見切れてないですもん。もう中の細かい絵とか。
え、なんでそんな3時間もいたら見れるんじゃないの。
見れない見れない。
でかいの。
でかいもあるしこの一枚一枚だからこの絵コンテの細かいやなんか作業指示とかなんかこのジブリの森美術館ができるまでのこの構想だったりとかこの、うんうんうん、そこでしかやってないミニ映画みたいなのがあるんですよ。それの絵コンテとかこの構想とかも全部貼ってあって、だから全部読んでたらもう本当に時間が足んない。
じゃあその時間も決められてるのであれば、
うん、
展示するもののあれを計算してほしいですけどね。
あでも出る時間は決まってないはず。
あ出る時間決まってないですか。
入る時間は決まってるけど、はい出る時間はこのなんつ何時間以内に出てくださいとかはないから、例えば朝一に入って最後までいるのは多分可能なんだと思う。
あなるほど、じゃあいいか、
うん、じゃあいいさ、
うん、本人というかそのスケジュール的にってことですかね。
まあまあそうじゃない。なでも大体ほらさーって帰るさーっていうか大体平均時間が大体みんな2時間とか3時間ぐらいだからっていう多分計算だと思う、
はい、これ俺が行っても楽しめるかな。
いや、しんやさんのジブリ愛がどれぐらいあるかが分かんないから 何とも言えないけど、
それな興味ない人からしたら多分パーって回ってパーって出るでしょうけど、うん、好きな人は多分全部見たいと思うから、う
ん、あトトロの絵ってこうなってるんだとかアニメってこう作るんだみたいな感じだから、
あの那覇の美術館に県立美術館に
そうそうそうそうね去年
そういうジブリ展とか、うん、去年来てて見に行ったんですけど僕いや行ったんですけど僕好きだからジブリそのジブリ好きなものは見に行くんですよ。見に行った時のその構想案とか、
うん、
できるまでとかそういうのも僕全部見たい人で、
でも自分が好きなアニメこのジブリの中でも好きなアニメとか見てるアニメあるじゃないですか、うん、あれはめっちゃじっくり見るけどやっぱ見てないアニメに関してはそこまで愛情がないからあんまじっくり見ない。
ジブリでも見てないのもあるの。
見てないのもある。
僕もありますよ見てないのも。
え、なんでジブリ愛なのあなた。
監督が違ったりとか、
あ風立ちぬみたいなやつ
とか、
とか
あのなんかあ、ね、
隣の山田くん、
うん、ホウホウキキョウ隣の山田くんとかは、
あとハウル、
ハウルはいやハウルは一緒、ハウルまでは、ゲド戦記が違う、
ゲド戦記から息子さんがやってます、
うん、ゲド戦記だけじゃないかな息子さんは、
からというかそうかその時は息子さんが、
そう本当はあそこで引退するって宮崎駿さんが引退するって言ってそこからまた何個か作ったりとか、う
ん、だ宮崎駿さんとかのあのあれは好きだけどねなんかあのプロフェッショナルみたいな流儀。
あ
仕事の
あそうだテレビだと全部まとめてくれてるじゃないですか。
面白いよね。
自分でああいうなんとか展の時に行くと展示してるもの全部見たいんですよ。
あなるほど。
だからもうなんかこのなんて言うんだろうあのセル画を描くための資料だったりとか、うん、なんかちょっとこうあの変なキャラクターを作ってあのなかなかあれがこう進まない頭が動かない時はこの妖怪がここにいますみたいな感じのやつを作って置いてあったりとか、なんかちょっと遊び心もやっぱあったりとか、
ね、そうだから編集の人とのやり取りみたいなこのコンテの隅に書いてやってるやつの全部見ますもん。
あの鈴木さんでしょ敏腕。
あ、そうそうそうそうそう、はい、ファックスのやり取りとか、
そうそのファックスのやり取りまで全部読みたいから、
そうとかすごかった、
ね、好きなんだね、
はい、すごい時間あれか一、うん、回 CM 行きましたっ
け。まだもう一回行かないと、
はい、うん、もう一回 CM 行くんですけど、すごいね、チャンヒビが来たりとかでちょっと突然の嵐のように帰っていきましたけど、そう
そ
う
そ
う、
メールもね、はい、いただいてますので、はい、
ツイキャストでもチャンヒビさん来ましたみたいなのがいっぱいいただきましてありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
はい、というわけで一旦ねまた CM 行きましてメール紹介していきたいと思います。それでは一旦 CM です。 はい、2月20日木曜日10時45分になろうとしております、うん、木曜リジンチャンプレットおります。はい。いやね、これ終わりでいきますって言ってたからね。
はい、メールいきましょうよ、じゃ
あ、はい、
メールいただい
て来られてるんで、
ツイキャスものいっぱいいただいててね、
秋山さん、しやさん、ともきくん、こんばんは。
こんばんは。
木曜おりちゃん初メールさせていただきます。
あら、ありがとうございます。
バッキューンでおなじみのブルーマーリーです、う
ん、ブルーマーリー、
バッキューン、ああ、ブルーマーリーね、
芸能版しかわかんねえって書いてますね。ともきくん、火曜おりちゃんのピンチヒッター、は
い、
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
その時うどんちゃんとともきくんに、はい、髪型をアンディラウっぽくしてもらいましたが、はい、なんか違うなって話をした時に、はい、比較する画像を載せ忘れたので、ちょいと載せとこうかなと思ってます、はい、せっかくなので秋山さん、しやさんにも見てもらいたいなと思っていました、うん、はい、ちなみに白木屋の看板のおっさんみたいなかみたいな頭をしてたやつも俺っす、ビフォーアフター見て、見てな、ビフォーアフターみたいな感じで楽しんでくださいなということで、
はい、
いただきました。
白木屋の看板におっさん乗ってるんですか。
ああ、はいはい、これですね。
あ、初めて見たこの看板。
え、有名だよこれ。
え、見たことない。白木屋しかない。
これもブルーマリーさん。前は名前、
この方ですよ、
違ったんですよ、うん、
だいぶさっぱりされてますね、
うん、え、これ地毛でこのあれなの、テンパーってこと
ですかね。リフォーが、白木屋の看板みたいな。
そうそうそう。あ、で2枚目が
アンディラウさんみたいにしたの。はいはいはいはい。
アンディラウさんが分かんない。
あ、そのアンディラウさんの写真も一緒に。あ、
この方、
アンディラウは有
名、ね、そう、アンディラウさんの写真だけはね、前回送ってもらってたんですけど、うん、ビフォーアフター、ご本人のね、ビフォーアフターってことですね。ちなみにブルーマリーはキングオブファイターズに出てくるね、女性キャラクターでございます、ね、
うん、全然知ら
ない。俺ブルーマリー使ってたんでね、
はい、こう下からこうやってホヤーってやる人
のゲームというか、
このあれ中国の格好して、
いや、あれはチュンリーですかね。それはストリートファイター
の、ね、そこまでは知ってるよ、
SNK のやつですね。
あれが違うのね、
はい、ブルーマリーはスライディングして関節技決めるタイプの、
全然わからない、
女性、金髪美女です。
金髪美女、
はい、
いや、そこだけ反応するんじゃないか
で、勝負に勝った後にバキュンっていう、そのバキュンでおなじみのっていうのはそのバキュンですね。ゲーム好きだったんで知ってました。ありがとうございます。
つまらない、ありがとうございます。
前回はジョー東さんっていう名前だったんです。
あ、名前が違ったんですね。
そう、ただそのジョー東も同じゲームに出てくるキャラクターだったんで、僕はああ、なるほどねっていうので分かりました。
長い解説ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
もう一つメール紹介します。木曜日ちゃん、豚骨臭です。
あ、あら、ありがとうございます。
みどちゃん、うん、本日手術です。あ、お疲れ様でした。手慰めてください、うん、はい、にゃんということで、ありがとうございます。かわいいんだよな、みどちゃんのこの上目遣いの目、
めっちゃかわいいっすよね。
めっちゃかわいいよね。
なんかカメラ向けたらちゃんと顔を決めてるような顔をしてますもんね。そ
うそう、ちょっと垂れ目というかさ、目が多分でかいんだろうね。
猫ちゃんですか。
猫ちゃん、緑ちゃんですね。多分避妊手術をされてるのかな、今日
去勢、去
勢、ね、多分それでね、お休みをしてるみたいですね。
はい。
とんこちしゅうさんは。
あ、なるほど。
お疲れ様でした。はい、猫のね、あれは不安ですよ。もう帰ってきてるのかな、手術終わって。
まあまあ、こんなね、昼、夕方にやることはないとは思いますけど。
うん、まあ、わかんないですね。みんな昼間やって、夕方迎え行ってとか、うん。もうね、あれよ、なんか急に人嫌いになったりするよ。
何？
うちの子も、今までずっと、誰が来ても平気だったんですよ、うん。すぐお腹見せる子だったのに、ちょっと病気して、病院連れてって、注射されて、とかで、そのまま、まあ、手術しようってなって手術したんですけど、もうそっからもうなんか
手術が本当に嫌だったんでしょうね。
そう、置いて帰っちゃったから。
ああ、なるほど。
そうそう、なんかそれが嫌だったみたい。
わかるんだ。
わかる、わかるよ。でも 1回目病院連れてった時はあれでした。手術、注射しても何もなんか反応しなくて、刺さってるかなっていうぐらい。でもそっから車乗るの嫌になった。
また病院連れて行かれるんじゃねえか、置いて行かれるんじゃねえかって。
前は車も平気でこうなんか一人で車の中でうろうろしてこうちょっと外見て楽しんでたのに、
はい、
もう病院連れてって一個だから、引っ越しとかで何回か乗せたりとか、はい、で病院連れて行くのに乗せたらもうずっと文句言ってる。
つ
って。
そうなの？
だからなんか嫌なくあれをちゃんと考えるみたいですね。覚えてるみたい。
すごいね、猫って。
まだらしいですね。
まだか、連絡待ち。はい、連絡待ち。ああ、ドキドキするね。
シアさんも金髪美女が好きなんだって。豚骨中さんから。
金髪美女ってでもさ、見ないよね。
ああ、いや、あ、でも大人の人はなかなかいないな。女の子の金髪の、壁眼、青い目の子とか、まあ男の子もだけど、マジ天使。
はい、ああ。
たまにお店の前とか、この、
いる？
ご家族で。
ね、
まあ言ったら多分近く、隣が基地なのかな。だからまあその家族の方とかが、買い物に来るみたいですけど、めっちゃ天使の子とかいますよ。
そう。
まして、子供の、アメリカの、 なんすかね、可愛さ。
そう、肌も真っ白だし、うん、もう髪の毛ももうくるくるだし、もういいなと思いながら、正反対だなと思って。
今から俺ら金髪行ったらそれいけるわ。
透き通ってもいないし。
天使にはなれんか。
なれないな。
透明度がもうすごく濁ってますから。
ドドメ色みたいな感じ。
誰が
今さら金髪にしたところで
無理か。
はい、そうかしてたじゃないですか。
うん、そうしてたじゃないですか、シアさんに関しては。
大天使ミカエルぐらいっつうの。
いやいやいや、恐れ多い。
はい、いやー、しかしあれですな、本当に今日はなんかいろいろありましたな、
本当に。もう日々ちゃんのでなんかいろんなものがなんかぐるってなって分かんなくなったけど、
ね、
そう、あ、一個と上野行ったんですよ、この帰ってる時に。
東京の、
東京の、
はい、
ね、
アメ横、
アメ横も行ったし、うん、ね、
わ、行った行った、
行ったら桜咲いてて、ソメイヨシノ、多分ソメイヨシノ
で2月に、はい、
そうそう、確実、ね、最初、まあ、みんなでご飯食べようって言って上野集まって、でそこにいた人がさっき隣の公園桜咲いてたよって言って、でみんなで嘘だ梅じゃない、ちょうど梅の季節ではあるので、うん、梅じゃないとか、まあ、ちょっと寒桜じゃないって言って、でご飯食べ終わってみんなでじゃあちょっと公園そこ行こうって言ったら、本当にソメイヨシノ
舞うやつですか、ひらひら、
そうそうそうそう、まあ、咲き始め、うん、満開ではなかったからあれだけど、
なんかさ、別に俺その話よりもさ、うん、やっぱりお前って泣いちゃうなんだなと思った。
なんで
やっぱ友達と集まってさ、うん、上野で集まるとかさ、ちょっとかっこいいじゃん、うん、ちょっと上のとこ半食おうよみたいな、でこんな感じの話するでしょ、うん、なんか隣でさ桜咲いてたよみたいな、なん
か桜咲いてたらしいよ、じゃあちょっと行ってみようか、
さんざんなんか今これを聞いてて、あ、やっぱヒートは沖縄の人じゃなくてやっぱあの都会の人なんだなってちょっと思った。
でも全然行かないですよ、本当におのぼりさんしてきましたよ、降りても上見くるくるしながらどこかなって言って、
でもなんか上の脱丸とかいいな、かっこいいな。
いやでも初めて本当にいろんなところに、前の会社の上司が会社辞めるってなって、
はい、
で お疲れ様でした会やろうって言って、みんないろいろなところにバラバラしてるから、うん、じゃあ上野だったら集まりやすいよねって言って上野に集まったみたいな。
何なんかすごいね。
アメ横ってその僕前行ったんですよ、あの東京行った時にリップの、はいはいはい、単独ライブのやつで行った時に、はい、あっちってなんかあれなんですね、もっと勝手にですよ、うん、僕と深夜さんが、
うん、
リップの深夜さんがね、うん、食べ歩きとかできるようなイメージだったんですよ。
へえ、
アメ横歩いてるど
う、これアメ横、
そう、このイメージというか、
俺アメ横っていう古着屋しかないイメージだけど、
そう古着屋だったんですよ、だからもう勘違いが、
うん、勘違いも甚だしいな、はい、
そうだから知らないくて、
うん、な名前でそう思ってた、
そう横丁だから、
ああ商店街みたいな、
そう、
なるほどね、
のイメージで言ったらキムチ屋みたいなのとかがある横にドラッグストアがあったり靴屋さんがあったりとかするから、うん、何ここってなって、
ああなるほどなるほど、
お菓子の日記が安いんだよ、
食べ歩きできるやつないんかってぐるぐる探したけど、僕ら行ったのしかも夜だったんで、
あ
夜行ったらもう酒飲むために座るところしかないから、うんうん、そう
だね、ちょっと立ち飲みとかだった
りとか、イメージと違ったというか、そう古着屋だったんですよね、すぐ横に電車走っててみたいな、
うん、
線路下みたいな感じ
で、まあ、でも久々にこんなにだから出歩きましたね、
なんか俺もだから内地の友達がいたらこんなってやってみたいな、
上の集合して
向こう行って、うん、じゃあどこで集まろうっつって、んじゃあ地下浅草とかとか、なんかさ、
そんなさ東京にいる人逆に浅草とか上野集まらないから、
そうなの、
多分埼玉県人だから逆に上野だったんだと思う、
普通は、ね、池袋、池袋
行っちゃう、いやいや新宿、新宿から先だよ、
新宿上野、
あの言うから、ね、飛んで埼玉でもあるけど、池袋の8割は埼玉県人だから。
え、嘘。
言ったら、あれなんですよ、この。
そうだ、やめて。
埼玉、
池袋って一番埼玉県は、行けてる場所じゃないの？
埼玉県は集まり、電車が、なんつうの、横にしか走ってないから集まりづらいんですよ。
うん。
ああ。
だからみんな、
中央に集まろうと思ったら。
そうそう、中央に集まろうと思ったら、大宮から行ける池袋とかが一番楽。
あはいはい、
でそれより先に新宿とか渋谷とかになるとヒーってなる、スクランブル交差点渡れませんとか、
さすがに都会すぎると、
そう何口かが分かんない、
池袋ぐらいがちょうどいいんだ、
池袋はだって西口と東口とあと何個かしかないけど、
ウエストゲート箱だろ
新宿はもう分かんない
新宿の方がまだ良さそうだけど
な、いやもう本当に何口とか全然分かんない、
いや
ー怖いよ、
分からない、
わかんない、
未だにわかんないから
、久々に電車乗ったね、こんなにたくさん、
あ電車で思い出したけど、ちょっと最後にあのスイカができるみたいですね、ユーレールで、
ね、使える、
一応前々からねそういう話ありますけど、うん、ついに実現するということで、
うちの、うん、あのようやくパルコの方もスイカでお支払いができたり、
あら
増えるみたいです ね、うん、
持っててよかった、ずっと、
ああもうなくしたんだよな、
沖縄で使える、
再発行しよう、
ああ500円かかるのに、最初発行手数料で、
うん、
返したら返ってくるのに、
なくしました。沖縄来てからなくした。はい、はい、ということで。
はい、というわけで、ですね、もうお時間でございますので、あさってオリジンお笑いライブ起承転結ボル287かな、はい、になるのかな、はい、また天物館でございますので、19時スタートになりますので30分前の会場に合わせて皆さんお越しいただいて、はい、チケットは、当日でも1500円ですよということでぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、先ほど僕は、サバイバルステージの1番手2番手を飾ることが決まりました、
はい
はい、
よろしくお願いいたしますしかも今回ね G2 のサーキーともネタやるんで、
はい、3回出るんだじゃん。
そうなんですよ、単純に大忙し、
大変だね、
はい、なのでぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。
夢のようなことが起こらんやんにしないとね。
そうですね、うん、はい、プレッシャーですはい、というわけで、本日たくさんの、差し入れというかね、お土産もいただきました、
はい、初めましての方もスイキャスありがとうございます。
ありがとうございました、
たくさんありがとうございました。また来週お会いしましょう、この後リハーサル行ってきます。ともきと、
はい、あらかしんやと、
はい、劇団アートから秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
ありがとうございました。